前回の続きもあります。
はい、大阪に着きました
で、まあお話は風力発電と鉛中毒に絞ってお話
された。そうです。今回のトークショーで、まあ、私がお話ししたのはまずは今問題になっている風力発電の問題と、はい、それから鉛中毒の問題ですね。一応獣医学会なので、はいはい、動物臨床医学の学会なんですけれども、獣医さんとそれから獣医看護師さん、皆さんにはそういう方面で働いてらっしゃる方だった。
ものすごい人数集まったんですか？
そうですね、まあ、あの会場もすごくてですね、うん、
それはね前回お聞きしましたけど、
もう国際会議以上とだけあってね、2階席まである。
あ、
ここでねステージ上3人っていうのはなかなかでした。はい、風力発電のねお話については、ええ、実はちょうどその3日前ですね、開催される3日前に私ツイッターでですね、はい、あの風力発電に当たって死んでしまったオジロワシの死体をちょうど取り出して20体ほどこう並べているところを写真で、はい、撮りまして、
はい、
それをツイッターで上げたんですよね、
はい、
でこうエコの代名詞的な存在になっている風力発電、その裏でこういう希少な野生生物が大量に死んでいるという現実を目を背けては野生動物との共生はできないっていう発言をしたんですよ、
はい、
そうしたところですね、なんとそのツイッターがリツイート、要は転載されましてね、
はい、
その数が4万件
すごい数なんですよね。
4万件、はい、でそれにいいねをした人もだいたい3万件ぐらいでしたっけ。でものすごい数の人が見てるわけですよね、はい、そうなると、まあ、どうなるかというと、世の中にこんなことがあったのかっていうような感想がものすごく寄せられて、やっぱり知らないんだと。
そうだから私もそれ意外だったんですけど、うん、まあ、スピリットオブ K この番組を聞いていらっしゃる方は皆さんきっとご存知だと思うんですけど、
そうですね、
まだまだ
知られてないわけですよ。だから ツイッターのこの私のツイート見た人が、まあ、全国で500万人ぐらい見てるんですけれども、はい、全く知らなかったっていう感想が、まあ、とにかく多い。うん、まあ、それはそれで、まあ、私が思っているとにかく知ってもらうことが一番重要でね、はい、
そうですよね。
知らなかったからなかなかそれに対処しようと思わないんだという、私は人間に期待している部分があって、知れば何とかしようと思う人たちがいるだろうと、
はい、
だからとにかく現実をきちっと嘘偽りなく知ってもらう広報活動っていうのはとても重要だと思って、はい、ツイッターとかフェイスブックとかホームページもその一環としてやってるわけなんですよね、ただですね、すごくびっくりしたのは、風力発電っていうのは再生可能エネルギー、温室効果ガスを出さない自然エネルギーということで、はい、まあ推奨されてるわけなんですけれども、感想にですね、だから言わんこっちゃない、原発をどんどん作るべきだというようなコメントがものすごく多いんですよ。
あら、そうなんですか。
そうなんです。それからもう一つは、この自然エネルギーに対して文句を言っていると、
うん、
ね、逆にその自然保護に目を向いている人たちがそういう見方をする、
うんうん、
で私はですね、あのそういう意図で発信しているわけではなくて、はい、とにかくいい面も悪い面も物事には裏と表があって、
はい、
いい面だけを見ながら推進していくんではなくて、悪い面も承知の上で悪い面をいかになくす減らすような努力をしながら、あの人間も風というエネルギーをどうやったら使えるかというのを、技術であったり場所であったり調査の方法であったりっていうのを、まあ駆使してですね、
は
い、あの共生を目指すっていう、こういう発信をしてるんですけれども、
はい、
やっぱり物事あのよくよく知らない方々はどっちかというとこう極論的な話をしてしまうんですよね、はい、
そうですね。
でもそれもやっぱり現実を知らないからなんだと僕は思いたい、だからこそ世の中に、まあ、この発信が一つのトリガーきっかけになってですね、多くの人がそれに目を向けて自分で調べるなり、あるいはマスメディアでこう取り上げてもらうなりして、より多くの人がそういう負の部分もしっかりと認識した上で、じゃあ風というエネルギーとどう付き合っていくかっていうのを真剣に考える、これが重要だと思ってるんですよね、
はい、
だからそういう面ではいいきっかけかなと思って、今回の講演会でもですね、そのツイッターの件も含めて、まあ、風力発電による被害者の写真も交えてご紹介したんですよね。